はい、それではレビ記の23章です。レビ記の23章です。レビ記ずっと後半部分を見ていっていますけれども、その後半で17章から27章ですよね。でね、このね23章からですね大きな分岐点になっています。それは約束の地に入った時の土地と収穫に関わる掟になるんですよね。今までこの今荒野にいるわけです。シナイ山の麓にいるんですけども、この荒野においてもこう守ることのできる掟、例えばほふるときは幕屋のところに家畜を持ってきてですね、牛とか羊を持ってきてほふりなさいとかですね、もうその荒野の中にいてもできる内容だったんですけれども、次からはですね約束の地ですね、カナンの地に入り定住してから出てくる収穫ですね。でこの収穫を主にお捧げしつつ、その恵みを喜ぶようにですね、主は定めているわけなんです。で祭りを祝うんですね。これが定められているもので、いわゆる礼祭、いわゆる例年行われる祭りですね、年中行事です。で7つあります、7という数字、皆さんもなんかすごくこう身近じゃないですか。もうね、7日目に安息があった、あとで出てきますけれども、その7つなんですね。で、ところで日本人にも年中行事が、年中行事が、当然あるわけで、正月が、最も大きいわけですよね。で夏は盆ですね。で、正月から夏にかけて、また夏から年末にかけても、もちろん祭りが、あるわけなんですね。で祭りをその時節にそれぞれ行っていくっていうことは、もう生活にこう深く影響を与えるわけなんですよ。その日本の場合だと、その正月やって、そして盆踊りとかしてですね、そしてお墓参りとか行ったり、していく中で、この1年にあるこうリズムっていうものがありまして、でそれによって死生観が生まれるし、その宗教観っていうんですか、神への見方とかですね、この生まれてくるわけですね。でそこで養われていくわけ、良くも悪くもですね、養われてまあ、いくわけなんですよね。で、そういう日本の人が見てもこうよく理解できるような内容なんですけれども、まさに神のこのリズムというんですか、神ご自身のご計画と、そしてそのもちろんその死んでからの後のことも含めますけど、全てにおいてですね、この祭りを通してイスラエルの神が、主を覚えると。で特にですね、この収穫ということ、収穫祭ですね、収穫祭によって、このことを神さん行っていくっていうのは、これとっても大事なわけなんです。今まで荒野の生活をあって、でそれで日ごとにマナが与えられて、そしてそこで通して人は、パンだけで生きるのではなくて、神から出る、口から出る、神の口から出る言葉によって生きるということを彼らは学んだわけなんですけれども、中に入ると、もう本当に乳と蜜の流れる地で収穫を得ることができますね。でもしかしそこにはカナンの神々がいるわけです。最もこの農耕においての一番大きな神というのはバールと呼ばれるもので、その他にも諸々の神々がいるわけですけれども、もうたやすくそれらの神々に動いていく。でそのきっかけになるのは、高ぶりですね。その収穫が与えられて、そして自分たちが豊かになった時に、申命記にありますけれども、あなた方高ぶることがないようにと。そして神を忘れた結果何をするかって言ったら、コンビニ的な神ですよ。つまり偶像礼拝ですね。これがあったらいいな、あれがあったらいいなっていうふうになってくるわけです。ということで、神を神として崇め、事実神がその恵みを与えてくださっているっていうことを覚えるために、その収穫のごとに主にお捧げしていくっていうことは聖なることなわけですね。聖なることなわけです。 でそこで主を覚えて、まあ、行くわけ でそれによってあの私たちあの、そのイスラエルたちはこの生活のリズムの中で神によって動かされて、まあ、いるということをね、まあ、知ることが、まあ、できるわけなんです。で特にね祭りって、まあ、日本もそうですけれどもあの家族単位なんですね。なおのことその家族でこう覚えるわけで、あの例えば水越の祭りなんていうのはもう子供がものすごい活躍するんですね。もう子供いなかったらできないっていうぐらいなんですけれども、そういう家族ぐるみで行ってますから、なおのこと生活感があるわけです。生活習が出てきてそこで神を覚えることが、まあ、できるわけなんですよね。そしてあとは貧しい人たちにその時に収穫がありますから分け与えて分かち合って共に祝っていこうという、まあ、そういう意味合いもありますし、まあ、いろんな意味で神はこれを聖なるものとされているわけなんですね。でですね、とかくプロテスタントの教会はこの聖書こそがですね、最終権威であると。だから私たちは学びがこうかなり今もそうですけれども中心になって、まあ、いるわけなんです。でそのリズムっていうんですかね、まあ、この祭りというものが、まあ、まあせいぜいクリスマスとイースターね、復活祭であるわけで、でもあのカトリックとかですね東正教の人たちはもういろんなものがもうこと細かにですねこう何々を覚えて何々を覚えてっていうことをやっていくわけです。まあ一長一短がありますけれども、でもね私たちねこれから学びますが、やはりですね、ごめんなさい、だから私たちはそういう意味でね教会の中で、まあ、お祭りとまでいかなくてもですねお祝いをするとか、まあ、共に感謝をするときっていうんですかね、まあ、バーベキューであるとかですね、あるいは何でしょ う, こうキャンプであるとかですね、何々記念会であるとかですね、まあ、こういうことが大事になってくるんですよね。単なるイベントっていうよりもこう主を覚えるという、いうことが、まあ、非常に大事になってきます。でですね学びがじゃあ意味ないのかって言ったら全くそういうことではなくてですね、これから見ていく23章を見ますと、まあ、一つ一つの祭りが、まあ、特に春の祭りですね、今日学んでいくこの前半部分です、1節から22節ですが、キリストが現れて、まあ、イエス様が来られてですね、極めて重要なこの神の救いのご計画の中で非常に重要なその日がですね杉越の祭りであり、そして初穂の祭りっていうのがあるんですね。その後でそして五旬節なんですよ。これが極めて大事な時にイエス様のこの、イエス様がそのなされたことが、もうものすごい、こう、神のご計画の中で大事な、そこが実は祭りの時そのものだったわけなんです。という関わり合いがあって、まあ、これは後知恵ですね。新約聖書から旧約聖書を見ますと、23章というのは、キリストによる、この神のご計画全体を表しているというとてつもないパノラマ的なこの姿を見ることができるわけなんですよ。で私たちも同じようにこのイエス様を覚えるということが大事になりまして、それを何度となくですね行っていく必要がありますけれども、この祭りの中にですねメシアの働きがある。まあ言い方を変えると予言的な祭りになってます。で私たちはそのキリストの働きの中に生きているんだっていうことをですねこの確認していくことができるわけなんですよ。一節をご覧ください。主はモーセにこう告げられた。二節も読みます。イスラエルの子らに告げよ、 あなた方が聖なる会合として召集する主の霊祭、すなわち私の霊祭は次の通りであると、聖なる会合とあります。で、今話しましたように、これ23章の中に杉越の祭りでね、種なしパンの祝いってのがありますね。そして初穂の祭りで五旬節なんです。で、これが春あって、そして23節以降にラッパを吹き鳴らす日というものがあります。角笛を吹き鳴らす日ですね。そしてなだめの日とあります。以前はね、食材日って訳されてましたが、なだめの日。そして最後にカリオの祭りとあるんです。で、これ7つねあるんですね。で、そのうちの代表的なものが、杉越の祭りと五旬節とカリオの祭りになりますが、まあ、その時に世界中にいるユダヤ人青年男子がどこにいたとしてもですね、ユダヤ人で大人の、男の人ですね、必ず、参加しなければいけない、いずれかに参加しなければいけないと、まあ、全て参加してもいいんですけども、そのように立法の中に教えられているわけなんですよね。このような形で主を覚えていくということが非常に強調されています。で、私たちもキリストの働きを覚えていくという中で、これからキリストがなされることも含めてね、覚えていくということで、この時間管理がある意味で時間管理ですね、私たちは今どのような時代に生きているのか、今私たちが、このどのような死生観を持って、また何の目的のために生きているのかということをですね、はっきりと知りながら生きていくことができるようになる。キリスト者は時間、時を知る人たちであります。で、このことをね、まあ、わきまえたいと思うんですけれども、で、そして3節ですが、6日間は仕事をする、しかし7日目は全く休みのための安息日、聖なる会合の日である。あなた方はいかなる仕事もしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日であるということで、その年中の行事の前にですね、週ごとにそもそもある安息日ですね、これを教えておられます。これも一つある意味で主を覚えていくという、まあ、祭りといったら語弊がありますけれども、まあ、一つの大きなイベントなんですね。一切仕事をしないということで、これが実会で安息日を守り、これを聖なる日としなさいと、まあ、いうことなんですが、まあ、これはね、極めて大事です。で、もちろん今私たちの新約において教会が、特に異邦人のクリスチャンは特に安息日の立法のもとにはいないわけなんですね。土曜日の金曜の夜、だから正確に言うと金曜の夜なんですよ。集まってないでしょ私たち。そして土曜日の朝集まってないじゃないですか。で、なんでかっていうと、聖書の中に、こう書いてますね。コロサイ書の2章の16節17節にこういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあるのです。キリストにあって安息日も他の祭りもですね、また食べ物についてもそれが成就した、この方を示すための影なんだっていうことをですね、教えているので、キリストにある安息というところで安息日が成就したので、私たちは主を礼拝するということ以外はですね、安息日を守るということではないわけなんですけれども、主の礼拝を守る、集まるということは命令ですね。これはもう書いてます、聖書にね、怠ることせずということで書いてありますから、だからいつでも構わないわけなんですけれども、 例えばネパあの、まさにイスラエルにいるイエス様を信じてる人たちは土曜日に礼拝捧げますね。でこれは別に安息日を守ってるというよりも土曜日が完全に休みなので集まりやすいんですよ。で同じようにね、ネパールってなんと土曜日が高休日なんです。で日曜日からまた仕事なんです。なので同じように土曜日に休むんです。でイスラム教の影響のある国は金曜日がお休みなんですよね。だからじゃあ金曜日にっていう、多分マレーシアの例えばねクリスチャンとかインドネシアのクリスチャンは多分金曜日に礼拝を守っているところが、捧げているところが多いんじゃないかなと思いますね。まあ、いずれにしてももうここで私たちは、この集まるんだともう決めた時にやる。でもまあ、イエス様がよみがえられて、不聖霊がこの下ったっていう日曜日に、礼拝を捧げるということはとてもいいことだと私は思っています。で安息日があるんですよね。これね、結構軽視しがちなんですね。もう立法成就したんだから、立法のもとにいないんだからっていうことであるんですけどね、これイスラエル行って気づきました。イスラエルの今安息日守ってますよ。いやーもう半端ないんですよね。本当に何も動かなくなります。だからもう動けなくなっちゃう。公共機関全くない、ゼロ。飛行機も飛ばない。他の航空会社は飛ぶんですが、 LR のイスラエル航空は飛ばないですね。だから日没になったらアウトです。うん、動けない。じゃあ歩いていくしかない。いや歩くのも距離が決まってるからダメ。働くことになっちゃうんですよね。で食事も、熱心な人たちはですね、いわゆる宗教的な人たちは食事も前もって作るわけです。食事を作ることもダメ。もっと過激って言ったら失礼だけども、もうトイレットペーパーのちぎるじゃないですか、このね、あれも労働になるから前もって切っておく。で旅行者の人が一番有名なのはシャバットエレベーター。シャバットっていうのは安息日ですけども、シャバットエレベーターって何かって言ったらね、各階に止まっちゃうんです。このポチって押すのがこう電気が走るじゃないですか。電気が走るのが火を起こしてるっていう解釈なんですね。でそっちに間違って乗ると悲惨なんですよ。例えば10階にホテル泊まったらするじゃないですか。めちゃめちゃ時間かかって、あ間違ったってなっちゃうんですよね。まあそしてそうですね、食事、金曜の夜にホテルで食事する出す人は大体ウェーターはですね、ムスリムの人であるとか、もうそのあとそういうね、ユダヤ人じゃない人たちがこうやるわけなんですよね。ここまで徹底しているとですね、何が分かるかっていうとですね、あ休むってやってなかったなって分かります。休んでなかったな。でね、休むとどうなるかと言いますと、聖なること、聖なる日にすることができる。何かっていうとね、私たちが何かをやってことをなすのではなくて、そもそも神が王であられてこの方のところに行くんだっていうことで、全ては神によってなり、神によってなり、神によって始まって神によってなり神に至るんだっていう、私頭では分かってますよ、このクリスチャンだから。けれども休むことによって初めてですね、あ私は神に生かされているんだって、神を崇めることができる。だから自分の働くことを一度止めて、文句なしに止めてですね、行くということが必要だ。だから礼拝を捧げるという言葉を言ってますけれども、それよりもですね、礼拝を何て言うのかな、捧げるっていうと、なんかね、こう一生懸命頑張るみたいなイメージがあるじゃない。そうじゃないですよね。もうそもそも神がおられて、王として王座についておられて、私たちがそこに行かせていただくって感じですね。私が仕事を辞めた時にあるこう聖なる空間です。でこれを見なきゃ、で日本人はね、なんか動いてないとなんか罪を犯してるかなって思っちゃうんですよね。農耕民族って言ったらいいか分かんないんですけれども、で、あと信仰が試されるの、本当試されます。だって やっぱりそこで動いた方が効率いいもん。仕事も入るしね。でそれ以外にも動けることってあるじゃないですか。だそれやめるって悪い。だからあの立法の中にはあのその時でも収穫をね、あの絶やすことあとマナーについても2日分与えるってこういうふうに教えてくださって、で収穫安息年っていうのは後で出てきますけれどもね、安息年7人1回ね休根するんですよ。取っちゃダメなんですよ。でも3年間分の収穫を与えるよって、その前の年にね。でこうやって教えておられる、信仰も養われていくわけなんですね。まあ、だからこれを私たちは礼拝ですね、これをまあいわゆる詩手っていう言葉ってあんま好きじゃないですけれども、あのこの元首とかね詩手とかっていう言葉ありますけども、やはり、私たちが決めるものじゃなくて主がもう決めておられるものだから、私たちは、この礼拝のために生きてるっていうぐらい言ってもいいかもね。月からだから土までですね働くんですけれども、で付け足しで日曜日じゃなくて、むしろ月から土までが日曜日のためにあるって言ったらいいかな、礼拝なんですよね、ということを知っていく必要があるわけなんですね。では4節をご覧ください。あなた方が定期的に召集しなければならない聖なる会合、主の礼祭は次の通りである。召集するという言葉が使われています。集まるということなんです、ね、集まることを怠ることしてはいけないよと神様はこのヘブルの10章かなで教えておられますね、うん、その場にいてもいいじゃないかってね。でこれごまかしですね。集まるんですね。でそして第一の月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げるとあります、はい、第一の月とありますけれど、これは今の太陽暦の1月ではありません。太陰暦の2、3の月とかアビブっていうのかなの月ですね。これがね大体この3月の終わりから4月の初めにかけてなんです。いつも僕はクリスチャンに聞くんだけど、いつ杉越の祭りっていつですかって聞いたらわからない。じゃあイースターっていつですかって言うと3月の終わりから4月の初めまで。なんか気づきませんって私聞く。福音書を読んだらその3日前の十字架につけられた時って杉越の祭りの時ですからですね。その時が第一の月なんです。でこれがイスラエルの誕生の始まり、イスラエルが救われたことをお祝いするわけなんですよね。エジプトから贖い出されたことですよね。だから杉越の祭りの食事にぜひね参加されるといいですね。どこでできるんですか。例えばメシアニックジューと呼ばれるこのユダヤ人なんですけど、イエス様を信じる人たちの集まりというものがありまして、で彼らは祭りを守っていることが多いです。特に杉越の祭りは絶対に見逃しません。でユダヤ人がしているのと全く同じ形式で食事をします。杉越の食事なんですね。でそこで、3時間ぐらいかけてやるんですけれども、すべてが出エジプトを覚えるんですね。でこれ例えば災いが来たとかね、こうねピッピッピッとかね、これねなんかブドウ酒をね、こうなんかあれなんかこうなんだっけになんか水をかけるのかな、それがブドウ酒をかけるのかな忘れましたけれども、でこういうのやるんですよ。でなんだっけな、何のためだったかな忘れましたけど、あとはこの塩水にパセリ入れて食べるんですよ。で苦いししょっぱい、何か分かるんです。これは汗か塩っていうのはね海か汗なんですけど、そしてパセリは苦菜ですね。いわゆるエジプトにいた時の奴隷の時のシンクですね、これを覚えるわけなんです。で、合計4つの杯ですね、ブドウ酒を飲むわけなんですが、3番目の杯というのは贖いの杯と呼ばれます。でその贖いの杯の時にイエス様がこれはあなた方のために流す私の新しい契約の血なんだと、印なんだってこう言われた。であとはパンもね、これも詳しい話すると本当にちょっとまあでもしちゃいますかね、まあ、ここまでね、なんか不思議なねこのやり儀式があるんですよ。何かっていうとね、袋があるでしょ、袋があるんですよ。いつも私たちの、 この生産式の時に使っているあの布があるでしょ、白い布、うん、あの正方形のね、あれ綺麗で、あれね、あれ、杉越って書いてあるんですよ。杉越の祭りの時のようなんですけれどもね。で、それパン、で、あれにね、あれと同じ形になってて、よく見ると、こう、2つのね、ポケットになってるのがあるんですよ。こう、このね、布が1枚入ってて、で、正方形の、まあ、正方形でない時も、あっち、本場行くと正方形じゃないんですけど、でもそこに、こう、こう袋の中に入れるんです。それで2枚入れるわけです。あ、3枚か、間違った、3枚入れるのか、3枚入れるんだ。だから3つの袋があったの、2枚だっけ、多分3枚ですね、3枚で
1個隠すじゃん、
ね、まあ、いいね、それで、そしてね、で真ん中のものを取るんですよ。取って2つに割って、でそのか、その、半分をどこかに隠すんです。で、後に子供に見つけてもらうと。でこんな変なことをするんですね。で、メシアニックの人たちは、つまりイエス様をもうすでに知ってる人たちはこういうわけです。父子聖霊で子が神であったのに、こう取られて人となって、そして砕かれたと。なんですね。そして葬られたって。で、こういうふうに説明をします。いずれにしても、その、パンを食べるというのも、その、どこだっけ、どこの場面から、どこの場面なんですよね。でその場面を、このイエス、福音書に書いてあって、それで聖餐式を持っているわけなんですけれども、結局その災いですね、10番目の災いでパロは強いらせ、ファラオは強いらせて、イスラエルの民を出させるわけなんですが、条件がありましたよね。この子羊をほふって、でそしてその血をね、ちゃんと入れといて、それを、カモイと門柱につけるわけです。でそこを、そのカモイの門柱つけてるところを見たら、死の御使いが過ぎ越すっていう、過ぎ去るわけで、災いは来ないと。だからエジプトの男の子はみんな死んじゃったんですけど、長男は死んだんですけれども、イスラエルの子たちは、イスラエルの民はみんなそれを実行したので免れたわけなんです。でこれがイエス様がこのその水越しの食事の時にね、この私の体であり私が流した血であるってこう言われたのは、その血というのがご自身の流された血を表していて、そしてその後でね、そして子羊をこうほくるじゃないですか。それ焼いて食べるんですけれども、私たちも体をね、食べて、食べるって言ったら変だけど、体を取るわけですよね、このパンでね。でこれもその薬越しの子羊を表していまして、でその後でね、出てった後で後悔が分かれますよね。後悔が分かれて水の中を通って救われるわけじゃないですか。でこれはモーセにつくバプテスマって第一コリントに書いてますけど、水のバプテスマを象徴してるわけですよ。だからイエス様の流された血によって私たちは罪が許されて、その水を通ってその古い人が葬られたと、そして新しい神につながる、神のものになった者たちになったっていう、このね、救いを表しているわけなんです。でエジプトというのは世を表していて、そのファラオはエジプトの王ですから、サタンを表していて、それでイスラエルが贖い出されるっていうことが、異邦人も含めてですね、キリストにつく者が贖われる、世から贖い出されるっていうことを表しているわけなんですよね。なのでこれ画期的なわけですよ。でなんで十字架が過ぎ越しの祭りの時なのか。で福音書をよく見るとですね、過ぎ越しの祭りはやめておこうっていうふうにね、こう話し合ってるんですよ、ユダヤ人のこのサンヘドリン、人たち。なのに過ぎ越しの祭りになっちゃったんですよ。もうこれはもう神様の想定内だし、イエス様があの場面を全部仕切ってたっていうのがね、こうよくわかるわけなんですよね。このようにして過ぎ越しの祭りが第一日ということで始まります。で彼ら の宗教的な正月です。で実はこう一般社会の正月っていうのは、ラッパを吹き鳴らす日の方で、ね、実は今がそのラッパを吹き鳴らす日なんですね。ロシハシューナハシャーナっていうのかな、うん、で今9月でしょ。秋の祭りでね、再来週学びますが、 今はその時期なんですが、2つだから正月っぽい、なんかそれっぽいね。でね、その吸い串の祭りは全然ユダヤ人でも神様特に信じてない人たちもね、やっぱやるんですよ。僕たちが別に神道とかさ仏教特に信じてなくたってこれやるじゃないですか。あの初詣行ったりとかね、それと同じノリで杉越の祭りっていうのは特に信じない人も全員やります、ですね、食べるんです。でですね、これが始まって、あ、これで私たちはユダヤ人なんだと、こうアイデンティティを確立するわけですよ。でこれが今にまで至ってんだからすごくね。だいたい1400年紀元前の、あの1446年かな、始まったのが。で今にまで続いてるんですよ。3500年ぐらい続いてるんですよ。これすごい。だから全てこれが救い、彼らのアイデンティティ、救いの原点なんです。で私たちにとっては十字架が原点です。だからあのイエス様は私を覚えなさいと言って聖餐式を行うわけなんですよね。これが私たちのその時間軸というか生活というか霊的な生活のリズムの根本になるわけですね。全ての始まりです。そして次6節7節ですが、この月の15日は主への種なしパンの祝いである。7日間あなた方は種なしパンを食べる。最初の日にあなた方は聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。7日間食物の捧げ物を主に捧げる。7日目に聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならないとありますが、14日の夕暮れに羊をこふって15日夕暮れになったら食べるわけですけど、その時にあの種なしパン、いわゆるイースト菌のないパンも食べるわけです。で元々 の理由っていうのが、あの急いでたから、この料理もできないから、このイースト菌も入ってないままね、食べなさいと、急いで食べなさいってこの言ったわけ、夜にね。で、でその後でこの種なしパンの祝いを神が定めてくださって、このだからあの15日から1週間ですね。で最初の日と最後の日に聖なる会合、労働してはいけない、この安息日ですけど、その時に、種、パン種が一切家の中にあってはならないと神が定められたんです。結構これね、あれですよ、結構徹底してやらないとね、大変ですよね。じゃあ今のイスラエルどうなってんのって、なんか興味津々でしょパンのセクションの中でカーテンとか布を振ってそこで売らないようにしてるだけなんですね。取り除いてないんですよ。だからちょっといい加減になってるんですけども、にしてもですね、やってるんですね。でですね、この種がないっていうのがセット、杉越の祭りとセットになってます。実はね、福音書とか見ると種なしパンの祝いっていうふうに言って、杉越の祭りとね、こう同じように話してる。だからなんていうのかな、なんかワンセットになってる、こう祭りなんですね。で一切7日間、またこれ出てきた、7日間ですよ、神の数字ですよ、完全。そしてあってはいけないと。これが一体何を表しているのかっていうことが、イエス様が福音書の中でパリサイ派とサドカイ派のパンダニに気をつけなさいと、これは教えについて気をつけなさいっていうことですね。でパウロが第一コリントにおいても、あなた方の中に不正のパンダニがあってはならない。なんでかっていうと、少しでもその悪があれば全体に膨らんでいく、イースト菌ですから、その粉全体に膨らんでいくから、それを取り除きなさいと。でそのように進めているわけですですね。ちょっと読みしますね。第一コリントの5章6節です。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることになることをあなた方は知らないのかと。で続けて読んでいくと、新しいこねた粉のままでいられるように古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちの吸い腰の子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパンダネを用いたり悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではないです。だから悪意とか邪悪とかっていうのがパンダネで、そして誠実とか真実というのは種なしを表していると。いう ことを表しているので、イエス様が水越の祭りでこのご自身の血を流してくださった十字架で、そのことによって罪が一切取り除かれたということを表したわけです。完璧に、しかもそれを覚えなさいって言ってるんですね。私たちどれだけ覚えてるでしょうか。イエス様の水このね、生産式にイエス様を覚えていくことを預かっていくときにね、罪許されたっていうことをちゃんと受け取っているかどうかです。私は罪は許されているかどうかわからないっていうふうになってはいけないということです。すべての罪は消し去られて、拭い取られた、拭い去られたということです。これ今の現代人 の, ネット社会の私たちがですね、知ったらですね、こう分かりやすく言ったら証拠を抹消するということです。デリートボタンです。ピープーって消えていくじゃないですか。いやいやいや、ハードディスクに残ってるよって言ったら、そしたらまあ電子レンジにかけるかね、こうなんか何でもいいんですけれども、ハードディスク破壊すればいいわけでしょ。でそれで神に、私こんな罪深いことをしてしまうんだとか言ってもですね、神様がはぁ、はぁって言うからね、何ですかって、ね、覚えておられないんです罪を。ハレルヤですよね。雪よりも白くなったって書いて、羊毛よりも白くなったって言ってますね。これ罪がね、汚れが取り除かれて、でこれを覚えていくということが必要になってきます。で次いきます。9節からですが、主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ、今レビ記の23章ですね、10節です。イスラエルの子らに告げよ、あなた方が私が与えようとしている地に入り収穫を借り入れたなら、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってきなさい。その束は主の前で揺り動かす、あなた方が受け入れられるためである。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならないと言ってますね。この初穂っていうのが、これは収穫ですけれども、さっき言いましたように4月の初めか、この3月の終わりあたりなんですが、ね、イスラエルの気候っていうのは地中海性気候の気候っていうのをね、覚えておくといいんですけれどもね、雨季と乾季にしかないんですよ。春夏秋冬がないんですよ。このいわゆる私たちが知ってるような春夏秋冬じゃないんです。雨季か乾季なんです。で聖書に出てくるのが初めの雨とか、あるいは秋の雨と呼ばれるものと、そして後の雨、あるいは春の雨と呼ばれているものがあります。この2つがあります。でこれ、ね、雨季の始まりと雨季の終わりなんです。雨季の始まりが11月過ぎたあたり、だから去年私たちが聖地旅行行ったのが11月なんですけれども、であっちに行ってトルコでも言われたしイスラエルでも言われたんですが、普通は雨降ってるんだけどねって言われました。だからちょっと私たちって嬉しかったんですよね。この雨降ってないからね、本当に得したんですよ。この雨降らないところでね、こう観光できたわけですから、ちゃんと聖地を見ることができたわけですから。だから11月あたりに降るんですね、そこの時から。そしてそれまでは全然降らなかったところにこう雨が降るので、カチンカチンのこの畑がこう馴染むわけですよ、雨に。そして柔らかくなってきます。それで種を植え始めるわけなんです。でそして雨でしょ。でね、そしてどんどん育っていくわけです。で主に麦、大麦とか小麦とか、あとはもちろんイチジクとかいろんなのありますよ。でこの育てるわけですけれども、そこで育っていくわけでしょ。で今度3月になった時にもう実が出ようとしている時に、また雨がザーッと降るわけなんです。もちろんその間も雨季だから降ってるんですけれども、特にその強い雨があって、でそれで春の雨とか後の雨っていうのを書いてますけれども、でそれでこの実を出す勢いをつけるわけなんです。でそれで4月ちょっと半ばあたりから雨が降らなくなって、もう本当に全然降らないっていう、というこの流れで乾季に入るわけなんですね。でその初めの収穫の一つが大麦なんですよ。同じ麦でも大麦の方で、その大麦ができる始まるような時に 吸い腰の祭りがあって、その3日目ですね、安息日の翌日ってありますから日曜日ですね、にその初穂を束を祭司のところに持ってって、そしてそれを揺り動かす、主の前でこうやって揺り動かすわけですね、揺り動かすということを行わなければならないとあります。はい、安息日の翌日と書いてあります。まあ、厳密には安息日の翌日っていうのは土曜日の夜になっちゃうんですけれども、おそらくはですね、もう夜ですから、ちょっと僕もちゃんと調べてないから間違ってること言ってるかもしれませんけども、この次の日日曜日ですよね、いわゆる日が明けてからじゃないのかなと私は思うんですけれども、まあ、いずれにしても日曜日です、日曜日に捧げるわけですね、初穂を捧げるんです。なんか聞いたことありません？第一コリント15章20節に、しかし今やキリストは眠ったものの初穂として死者の中からよみがえられました。イエス様がご自身を信じる者たちがよみがえるんですけれども、その初穂、第一人者としてよみがえられたって言ってますが、パウロが初穂って言ってる時っていうのは、これはもう初穂の祭りのことを意識してますよ、このユダヤ教の教師であるパウロがですね、話してる時は。で、イエス様がよみがえられた日はいつでしょうか、曜日として日曜日でしょう。イエス様が死なれたのが金曜日で、杉越の祭りが満ちた時です。まあ、厳密に言うと14日だから金曜、木曜日なんですけども、でもすぐに夕暮れになって15日で食事をして、そして次の日に十字架につけられたわけですね、金曜日。まあ木曜日だっていう人もいるんですけれども、僕は金曜日だと思いますが、まあ、いずれにしても3日目、3日目って言ってもね、1,2,3 って、だから金曜日と日曜日、そして間違った、金曜日土曜日日曜日と3日目です。でそれで朝にまだ、暗い時、薄暗い時にね、ようやく顔が輪郭が見えるかなっていう程度のあれですよ、はい、行って、そして石が誰か転がしてくれるかなと女たちが言ったら開いてたと。でその、そして白い衣を着た人が出てきて、この方はここにはおられないだって言ってたじゃないですかと、イエス様がと。であなた方ガリラで会いなさいとこう言った、あの日曜日なんですよ。でそれによってこの収穫が始まった、つまり命が与えられた、永遠の命が与えられ始めたわけなんです。そして私たちは信仰を持って霊的に命を持つ、そして今度は体、この私たちの体そのものが、蘇るというね、こう約束が与えられているわけなんです。なので次に私たちが信仰生活の中で意識しなければいけないのは、キリストは生きておられるということですね。私たちはもう死んでいます。何でもいいよね。この前のメッセージはコロサイ書を引用しました。そこであなた方はすでに死んでいてって書いてあります。ねえ、もう北斗の拳の何だっけ、あの人ケンシロウ、もうパウロの言葉はね取ってっちゃってね私たちはすでに死んでいて、私たちがでも生きているのは何ですか？キリストを信じる信仰、しかもそのキリストというのは私たちを愛してご自分の命を捧げてくださった、このイエス様を信じる信仰によって生きているわけです。ちょうど僕のイメージはですね、延命措置を取っていて生きているみたいなイメージ。だからこのいろんなもの管が入ってるわけじゃないですか、こういう管がね、イエス様という命管が入ってて、で私たちはもうすでに死んでるんですけれども、死んだものとみなしていかなきゃいけないんだけど、生かされてるわけです、こうやって、ね、イエス様の命によって。だからイエス様との交わり、イエス様とつながっているっていうことによって、私たちは生きていってるわけですね。だからクリスチャン生活って、いい人になるっていう、まあもちろん結果的にいい人になるんですよ、結果的に身を結ぶから。けれども自分が今まで悪かったんだけど、これを改善していい人になるっていうイメージは全然ないんですよ。 で僕はクリスチャンになる前にですね、高校生の時に結構かたくなだってなんか感じ取ったんでしょうね、その宣教師の人がねいてね、そして結構バシッとはっきり言うんだよね、もう結構きつく言うからね、パシパシパシってこうね反発してた、それパシッて言われちゃったんだけど、いきなりね文脈もなしにね、クリスチャンになったらいい人になるなんて思うなよと、クリスチャンになったらもっと罪深いって分かってくるよって言われたんですよ。いや奥深いなと思いました。でクリスチャンになったの、それ結構ねそれまでいいやつだと思ってたんだけど、やべえってどんどんやばい罪を犯して、ダビデの気持ちが分かっちゃったっていうかね、ダビデももう神を愛して友と主と共にいたのにさ、なんかとんでもない罪を犯したわけでしょ、ずっと後になってからね、から本当に罪深いことが分かっていく、つまり死んでるんですよね、良くならないんですよ、むしろ死んだものとみなしなさい、でこれは自分は頼りにならないから、だから自分を死んだものとみなしてキリストに対して生きたものとみなしなさいと、でこれで生きていく、だからそれを通してイエス様を証ししていくわけなんです。でこれを私たちは知っていく必要があって、で次行きましょうか、12節以降、12節からね、23章、あなた方は束を揺り動かすその日に主への全焼の捧げ物として傷のない一切のオスの子羊を捧げる、13節、その穀物の捧げ物は油を捧げた小麦粉10分の2エパであり、主への食物の捧げ物香ばしい香りである、その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である、あなた方は神への捧げ物を持っていくその日まで、パンも入り麦も新穀も食べてはならない、これはあなた方がどこに住んでいてもいよいよ守るべき永遠の掟である、だからユダヤ人が違う世界に行っても違う、これイスラエルじゃないところにいても、これ守ってなさいと、しかも永遠だからずっと守ってなさいって言うんですが、まず全焼の生贄ですね、傷のない一切のオスの子羊ですね、で次に穀物の捧げ物、油を混ぜた小麦粉ですね、これ学びましたね、捧げる全焼の捧げ物っていうのは自分自身を捧げるっていうことです、イエス様が捧げてくださったから、で次に穀物っていうのは命を表してます、聖霊ですね、油はね、聖霊によって命、聖霊にある命です、でそしてブドウ酒というのは、これが注ぎの捧げ物っていうのがありますが、でこれが前最近学びました第二テモテの4章、私は注ぎの捧げ物となりましたという殉教の手前でパウロが言いました。だからほんで命を捧げるっていうことを表して、いるわけですけれども、でこれこの初穂の祭りがあるまでは他の新穀とか新穀で作ったパンとか食べちゃダメだよってこう言ってるんですね。だから食べたくなるじゃないですか、新米ね。ちょっとこれ、ね、日本人って超ディープな神道的っぽいんだけどね、こういうイメージですよね。天皇陛下がこのに何だっけ、なんだっけ、ほら新しいなんか収穫をさ、こうなんか捧げる信徒の儀式あるじゃない、ね、なんか分かんないけどさ、なんだっけ、なんて言うんだっけ、忘れちゃったけど、それをやるまでは新米がねどんどん取れていくんだけど、えありますよね、新浪さんだっけ、新浪さんかな、まあ、すいませんちょっとビデオ見てらっしゃる方はね、調べてください。でそれイメージですよ、今の日本人に分かるようなイメージだと、それまで食べちゃあかんよっていう感じですね。うん、それはイエス様が初穂である、復活の初穂であるということを示しているからですね。で15節です、あなた方は安息日の翌日から、つまり日曜日から奉献物の束を持っていった日、初穂の祭りから満7週間を数える、また7が出てきました、7日間の7日、49日ですね。でその7回目の安息日の翌日まで、つまり 49+1 で50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる、ここも日曜日になるんですけれども、旬っていうのは、旬っていうのは、これ10を表すわけですね、10だから50日という意味で、あと7週の祭りってやったかな、なんかそういう、そうですね、7週の祭りとも言われますよね、7がこれだけたくさん出てくるわけですよ。だ安息にある神の完全さ、あと安息にある神様、そして聖なる清さですね。でこれがもうここ連発ですね、777、そして翌日ですね、50日目にこの主に、捧げるんですけれども、新しい穀物とあります。でこの新しい穀物は小麦です、 だから50日だからちょっとずれて、あの小麦っていうのはあの収穫が始まるんですね。大麦は最初で、その時小麦なわけです。でこれね、様子がよく分かるのはね、あのルツ記を読むといいんですよね。でルツ記が落ち穂拾いなんですけど、あの大麦から小麦に移っていくんですよ、この収穫するときにね、うん、だから実はユダヤ人はシャブオットって言うんですけど、この、シャブオットって五旬節の時にあのルツ記も朗読するんですね、うん、であのルツ記すごくない？ルツ記ってあの異邦人モアブ人でしょ。でモアブ人がイスラエルの共同体に入るんですよ。五旬節って何起こりました？新約聖書出てくるでしょ。何起こりました？聖霊が下ったんですよ。五旬節が満ちた時に聖霊が下ったんです。でこれ本当にね、クリスチャンの皆さんにお願いしたいんですね。なんでクリスチャンの皆さんっていうふうに言い方するかっていうと、あのね、なんかね、旧約聖書に書いてあることとかユダヤ教とかユダヤ人に書いてあることってなんか自分たちと関係ないなってどこかで思ってるんです。わかります？思ってるでしょ。だからさっきさ、ほら、水越の祭りっていつとかって聞くとわからないって、読んでないんですよ。だからこう別々にしちゃってるんですよ。なんかちょっとした背景、なんかあの街歩いてると神社があって、神社仏閣があって、なんかこうもういつもなりし、なんかそんくらいしか考えてないね、一般のほら現代の日本人みたいな感じで。だけど全部つながってるんですね。だから聖書っていうのは一冊なってる通り、一冊の一つのストーリーで神の救いなんですよ、ご計画なんですね。でシャブオットの時に異邦人のモアブ人、異邦人であるモアブ人であるルツがこの活躍して、神カノン女の信仰によってナオミも結局あれですね、信仰を回復するっていうか、主は素晴らしい方だって、最初はマラと呼んでくださいって、あのマラってあの苦いって意味ですよ、ナオミと呼ばないで心地いいって意味ですよね。だけど本当にナオミになったわけでしょ。で彼女がボアズと結婚して、その後で、その3代目後かな、生まれたのがダビデですよ。でダビデの子が、世継ぎの子がイエス様です。だからマタイの一章にルツの名前があるわけです。異邦人の名前があるんですよ。あの私ね、今の極右のね、ユダヤ教の人たちにね、あの今の社会問題になってるんですね。この極右の人たちがかなり過激なことやってるから、イスラエルで本当議論したい気持ちになっちゃうね。ルツキどう呼んでんですかって。ルツキ、ダビデに異邦人の血入ってんだよって。で彼らはもう異邦人で、異邦人との結婚までもなんか禁じるみたいな、そんな勢いがあるから、いやちょっと待てよと。そしたらもう多くのユダヤ人がもういなくなっちゃう、多くは根血だから。だけどまあそれはちょっと話ずれちゃったんですけど、そこでね、あの教会が生まれて、エルサレムではもう 100% ユダヤ人たちの集まりだったんですよ。そうでしょ。けれどもイエス様が聖霊が下った時に、あなた方は力を受けて、エルサレムから始まって、次なんですか、ユダヤとサマリアの全土、次は何ですか、そして地の果てに至るまで私の証人となります。地の果て、このそれでもまだ彼らは分からなかったんです。だから神はペテロを用いて、あのコルネリウスと合わせてね、であの時にあの汚れたものを食べませんって言ったけれども、その汚れた動物、私が清くしたものをどうしてだって。でそれでコルネリウスの町に、家に入って、でそこで一家がイエス様を信じて、そして聖霊のバプテスマを受けたわけですよ。ほらここに書いてある聖霊のバプテスマで、聖霊が下った。それを見て、あ、異邦人もこの収穫の中に霊の収穫の中に預かってるんだということが分かったんですよ。やはり異邦人がその中にドトッと入ってるわけなんですよね。ということで教会の醍醐味というのは、私たちはね、今ね、教会っていうとね、 ユダヤ人がいないので、こう実感が、当時の実感がわからないんですよ。今わかります？当時の実感がわからない。何かって言ったら、パウロが情熱を燃やしていたのは、ユダヤ人も異邦人もキリストにあって一つ、キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、隔ての壁を切り崩してくださったと。異邦人は神から遠く離れていたけれども、イスラエルの家の中に継ぎ木されたというか加えられたんだと。でこのようにパウロは熱、情熱を込めてね、語っているんですね。でこれが私たちに与えられた平和なんです。私たちの平和はキリストにある平和で、その平和というのは心がなんか気持ちよくなって落ち着いた、まあそれもあるんですけれども、それよりも共に一つになっているってことです。どうですか、教会にいて。私ね、冷静になって考えると、一人一人ね、普通のね、信仰を持っていなかったら、多分なんか一緒になんか付き合う人じゃないなっていう人たちが集まってるかもしれない。それぞれね、いや別にっていうけれども、一つっていうこと楽しめるでしょ。キリストだから、キリストだから、会うと、そういう人だ、なんか会わないなって思っていても、キリストだっていうことで会うと、自分も喜ぶし相手も喜ぶし、なぜかって言ったら、キリストと共に食事してるって言ったら変だけど、イエス様を喜んでいるわけなんです。でこれがね、五旬節の意味してるところなんですよ。で小麦を、この捧げるんです、小麦の初芽を捧げるんですが、17節、あなた方の住まいから 10分の2エパの小麦粉にパン種を入れた焼いたものを2つ、奉献物としてパンとして持っていく、これは主への初物である。これがすごいですよ。パン種入ってんすよ。あれ、パン種入れたらまずいじゃんね、最初の時に種なしパンだったでしょ。でこっちパン種入ってるんですよ。理由は異邦人なんですよ。異邦人、汚れたものを、汚れ、私が清くしたものを清くし、汚れたと言ってはならないっていうね。だから本当はパン種入ってはいけないのに、入れているということは何かと言ったら、ここに神の平和があって、そして2つのものが1つになるというものがあってね。でこれを表している教会というのは、またもう1つね、付け加えると、完全じゃないっていうことです。完全じゃないっていうのは、つまりはこのあれですね、まだ工事中っていうかね、清められたものなんだけども、まあ、清くされていかなきゃいけない存在ですよね。欠点があるわけです。だから私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさいと言ってます。いつもクリスチャンのトークで、もうなんか嫌悪感っていうと強いな、でももう、いやもう本当分かってないなっていうトークがあります。このグループは、この教会は、これが問題あって、あの、でもね、もうこの問題があって、あの問題があって、この問題があって、批評家みたいな人、この教会はね、自分も言ってる教会なのに、自分を抜きにして話して言っているんですけども、なんて言ってます、イエス様、使いなさいって言ってるんですよ。使いなさいって言ってるんです。そして弱い人の弱さを担って、強い人はそして励ましていくっていうことを言ってるんです。愛し合っていくんです。イエス様完璧だったから私たち受け入れたんですか？違うでしょ。私たちが完璧だから違うでしょ。イエス様の愛っていうのは、罪人をも愛する愛なんです。その愛によって一つになって罪を覆うって書いてある。愛は全ての罪を覆うっていうふうにペテロの手紙に書いてあります。第一の手紙ね。でこのようにして、この教会の姿を表しているわけなんですよね。で次18節です。そのパンと一緒に主への全焼の捧げ物として、傷のない一切の牡羊の子羊7匹、ね、すごいね、1匹とか2匹じゃなくて7匹ですね、7匹、若い牡牛1頭、牡羊2匹、 で子羊は7匹だけども、あの大人の羊です2匹。また主への食物の捧げ物、香ばしい香りとして彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げると。だ かなりの数ね、特に子羊が7匹っていうのがすごいですね。だから聖霊の働きによって本当にキリストを信じる者たちが一気に広がっていくっていうですね、これをよく表してますね。また親木一匹の罪の清めの捧げ物として、一匹のオスの子羊、一歳のオスの子羊 2匹を、交わりの生贄とすると。だから罪の清めの捧げ物も捧げるし、あとは交わりの生贄も捧げるんですね。これはさっきなかったでしょ、初詣の祭りのところでね。で祭司はこれら 2匹のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主の前で揺り動かす。これらは主の聖なるものであり祭司のものとなると。だからあの交わりの生贄っていうのはあれですね、神と一緒に食べるってイメージです、まあ、いつも話してますけど、その脂肪分とかね、あの腎臓の部分とかっていうのを祭壇に捧げて、で肉っていうのは祭司のものになって、そ の、あとは一般のイスラエル人が一緒に食べるって感じです。で私が食事をバーベキューやって主の前で主に感謝して食べると少しイメージが似てますですね。でこうやって交わりをするということが、この五旬節の祭りの大きな特徴になるわけなんですよ。ね、私たちはこれ守ってないですよ。文字通りね、やらなくていいしやる必要ないし、この祭り自体をですね、新約聖書で定められてないから。だけれどもこのエッセンスはですね、やはりいつも心に留めておく。だからもう一回繰り返しますと、キリストの流された血というのが全てのことの始まり で罪が許されたということ、取り除かれたということが次に私たちが知っておかなきゃいけない。そしてキリストの命にあって生きる、復活の命にあって生きるということですね。そしてもちろん自分自身が復活することを希望を持って生きるということ。そして50日経って、今度は聖霊を受けたということです。聖霊を求めるということですね、聖霊を求めて、この私生きてその平和と交わりですね、お互いにある、これを求めていきなさいということです。で21節、その同じ日にあなた方は聖なる会合を召集する、それはあなた方のためである、いかなる労働もしてもない。だからシャブオットはあれですね、五旬節はですね、やはり安息ですね、安息日。あなた方どこに住んでも猶予を守るべき永遠の掟である。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、刈るときに畑の隅まで刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と寄留者のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主であると。だから大麦も取れてって、そして今度は小麦が取れて、春の収穫っていうのはこれで最盛期を迎えるわけですよ。でこれで終わるわけなんです。でその時に祭りというのは、この与えられた恵みを分かち合う、つまり、この落ち穂を取らない、あえてです、ね、これを貧しい人とか寄留者にこの、落ち穂拾いをするようにしていくと。だから私たちも恵みを分かち合っていく、良い行いをしていくということですね。外に対してもですよね、そしてお互いにそれを行っていくということが非常に大切になるんですよね。でこうしてね、前半部分見てきました。でね、次ね、23章戻りますとね、戻りますかって今23章、今私の聖書だけがあれなんですけども、違うとこ開いたんですが、22節でこの五旬節が終わったんですけれども、次に24節見るとね、第7の月ってなるんですよ。飛んじゃうんですね。飛ぶんです。一気に飛ぶんです。でこっちも今度秋の収穫ですねになるので、その間育ててるわけ、まあ一時期とかいろいろなっていくんですけれども、秋に飛んじゃうんですよ。その間しばらくないんですよ。だから6月の始まりなんですね、この五旬節っていうのは6月の初めあたりですよ。飛んじゃうんですね、9月まで。で同じなんですよね。イエス様が来られて、天に昇られて、そしてイエス様がリクエストかけて、父なる神がイエス様の権威によって、聖霊をくださいました。で次にイエス様の訪れが来るまでまだ 結構長い期間があるわけです。2000年ぐらい経っちゃったけど、うん、ですね。で、秋をお楽しみにしてください。秋の祭りについても新約聖書の中にたくさん書いてありまして、それが最後の収穫、終わりの日について、そのことを語っている時に数多くこうこの祭りの様子が出てくるんです。だから今度はクリスチャンのもう一つの生活のリズムの中に知っておかなきゃいけないのは、将来イエス様が戻って来られるっていうことなんです。これをね、次回じっくりと見ていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして素晴らしいこの祭りという形で表してくださいましたが、本当にあなたがイスラエルの民を証人として立ててくださったこと、キリストを指し示す証、この彼らの国民生活そのものがキリストが何を望んでいらっしゃるのか、あなたが何を望んでいらっしゃるのかを教えてくださるようにしてくださったことを感謝します。それ私たちもこうやって覚えることができましたので、ありがとうございます。本当に、いつも聞いている内容かもしれないんですけども、本当覚えて生活にしていくということを今日教わりました。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。